どうも本日お越しいただきましてありがとうございます。台風の日にもお越しいただきましてありがとうございます。また経済のこの条件の中でお越しいただいてありがとうございます。前回私がここに来た際は景気後退がまだ始まったばかりの今年の初めだったわけですけれども、今はもっと落ち着いてきました。そしてこの場を借りて我々がこの半年間の間に何をやってきたか、どういったところで投資をしてきたか、そして我々がどういう成果を今後半年間の間に投資によって実現できるかをお話したいと思います。まず戦略と実行の状況、それから全体的な戦略についてお話したいと思います。我々の戦略というのはスマートプロテクションネットワークです。すなわちクラウドからの防護と、それからクラウドのための保護についてお話したいと思います。それから下期の戦略および実行計画です。これは昨年の8月に使ったスライドです。場合によっては景気後退があり得る、そのためコストを管理することにしたわけであり、そしてコストが高いコンシューマーを獲得するための PCOEM から力を別のところへ向け、そしてバーチャルアプライアンスというものにもっと目を向けて、それからスマートプロテクションネットワークに対する投資を増やすということを発表したわけです。で、2009年度の上期が、そのスライドのもとに実行してきたわけです。そして2009年の上期におきましてスマートプロテクションネットワークを始めたわけです。クラウドからの保護ということでバージョン1を出したわけです。そしてバージョン2のスレッドマネジメントシステムを出したわけです。そしてさらに、いろいろコスト管理をしながら投資を続けていることを決めたわけです。すなわち我々はクラウドのための保護というものに投資をしてきたわけです。で、そういう保護というのはどういうものであるか、またどういったところにチャンスがあるかは後で説明したいと思います。いずれにしても上期におきましてカナダの会社サードブリゲートを買収したわけです。で、この会社というのはクラウドのための保護の技術に集中しているわけです。また依然としてスマートプロテクションネットワークというものを構築してきたわけです。そしてセキュアなサイトでウェブサイトおよび E メールの暗号化のための投資というものを進めたわけです。それからウェブゲートウェイも増やしたわけであり、そしてウェブのクライアント側の保護というものも増やしたわけです。そして特化したビジネスユニットというものを作り、データセンターのセキュリティ戦略というものをさらに展開することにしたわけです。以上4つの領域におきまして私どもは投資を進めてきたわけです。そして我々の成果でありますけれども、スマートプロテクションネットワークのバージョン1でこれを導入したわけですが、日本におきましてはウイルスバスターコーポレートエディション10というものを2週間前に出したわけですけれども、これはアメリカでは5月の初めに導入したわけです。そしてこういったものを実現したわけです。クラウドからの保護ということで非常にスマートな、しかも軽いプロテクションエージェントを提供することにしたわけです。というのは非常に軽くて高性能なものをお客様は求めているわけです。 PC はものすごく大きなパターンファイルを載せるためにアップグレードすることはできないわけです。そこで我々の方ではオフィスキャンペーンの方の最初のキャンペーンにおきましてはパターンファイルの展開というものは、昔パターンファイルを出した場合にはお客様のネットワークではものすごくトラフィックの負荷が増えたという状況が見られたわけです。特に法人顧客の間ではそういったことを避けたいわけです。そうしないとそういったピークのレベルに合わせて投資をしなければならないわけです。しかしウイルスバスターコーポレートエディション10を出してからこういったような状況というものを実現することによってこういうピークというのは下げることができたわけです。 新しい脅威の予想によりますと、スマートプロテクションネットワークがなかったとしても、パターンファイルというものはこういうような形でもって赤で示しているような推移というものが見られるはずです。で、我々の競合他社のパターンファイルはこういうふうに増えているわけです。しかし、スマートプロテクションネットワークをすることによって、こういうような青の棒の状況というものが見られるわけであり、ある意味では少しはいろいろ減少させることもできるわけであり、より早くこういったものを実現することができるわけです。全体的にお客様はこういうような状況によりまして、負担を 50% 軽くすることができるということで、こういうふうに保護の強化とそれから効率を向上させることによって、お客様はこういうようなクラウドでの展開されたサービスというものを評価していただいているわけであり、そして彼らの総合コストというものを下げることができることを評価していただいております。そしてアメリカでこういう評価をいただいております。これは最初にアメリカで導入したわけですけれども、例えばウィンザー大学におけ、状況としては、マルウェアを 81% もウェブレピュテーションサービスを使うことによって彼らの環境の中で減らすことができたということです。またグローバルウィービング社はトレンドマイクロに切り替えております。というのは、我々のウイルスバスターコーポレートエディション10というのはコストを下げることもできるし、また性能を高めることができるということで、トレンドマイクロ社を選んでいただいたわけです。それから次は食品業界です。そして学校の方ではまたウェブプロテクションも増やしているわけです。この2つの例を使っているのはなぜかと申しますと、1つ目は非常に大きなネットワークであるわけです。そのため大手企業としてこのウイルスバスターコーポレートエディション10を導入することが大変適しているわけです。というのはコストを下げることができるわけです。それから2つ目の例は小さな学校であるわけですけれども、こういう大手企業でもまた小さな学校でもスマートプロテクションネットワークのメリットというものを享受することができるわけです。こういった最初の成功例というものを見てきたわけです。そのためこれからも投資を続け、そしてスマートプロテクションネットワークのソリューションを展開することによって、お客様がどんどん競合他社様から我々に切り替えてくるだろうと見ております。それからもう一つ我々が伸ばそうとしているのは、ソフトウェアアザサービス、サービスとしてのソフトウェアのインスタントメッセージのホスティング、インターネットメッセージングホスティングサービスというのがあります。前回2010年までに3万ユーザーをこのインターネットメッセージングホスティングサービスで実現できるだろうというふうに見てきたわけですけれども、予定通り推移しております。そして2009年末におきましては130万ユーザーになるだろうというふうに見ているわけでありますけれども、7月までのところ予定よりも早いペースで進んでおります。シート数で見た場合には、より大手のお客様がより多くのシート数をこのサービスに関して利用されているわけです。景気後退があるわけでありますので、大手企業でさえもともと自分たちのメールセキュリティをホスティングしていたところでも、こういうホスティングサービスというものも有効なソリューションであるというふうに考えるようになってきているわけです。そのためスマートプロテクションネットワークのバージョン1、SaaS のモデル、クラウドからの保護、そしてこういった軽いものを展開することによって成功というものを得られているわけです。
さて、クラウドのための保護防御ということで考えた場合には、ここ3ヶ月ほど多くの人がこのテーマについて語ってきました。つまりクラウドコンピューティングです。先週の日経新聞もそうですけれども、クラウドコンピューティングというテーマがよく取り上げられています。なぜ急にこのようにホットな話題になってしまったかということですけれども、これはやはり、膨大な量のデータがあり、それをしなくて処理しなくてはいけない、そして世界の経済というのもお互いに相互関係が非常に強い、 したがってどこかでデータを処理してその知識データから得る知識を有効利用すればそれが自分たちの競争力になるということを企業も理解しているわけです。したがってクラウドコンピューティングに集中するようになってきておりそのためには非常に柔軟性の高いプロセスと非常に迅速に行える意思決定支援というものが必要なわけです。さてここ数年ほどこのような大企業が巨額の投資をクラウドコンピューティングに対して行ってきました。 IDC の予測によりますと2013年までには1500億が投資されるだろうというふうに言われています。これはクラウドコンピューティングビジネストータルで考えた場合ですけれども巨大なビジネスです。トレンドマイクロはそういった大手の企業に比べますと、彼らはクラウドプロバイダーです。トレンドマイクロというのはあくまでクラウドのセキュリティのところだけをやっているわけですけれども過去3年間にわたってすでに巨額の投資を行ってきました。そしてこの基盤を使うことによってトレンドマイクロはクラウドのためのセキュリティを大手のプレイヤーのために提供することができる、つまりクラウドセキュリティのリーダーになることができるわけであります。それではクラウドに向かうための一番大きな懸念事項、壁とは何でしょうか。それはセキュリティです。つまりクラウドコンピューティングによってデータやシステムのセキュリティが確保できるかどうかわからないということが懸念事項になっているわけです。クラウドに移行しようとするときには2つの重要な変更点が必要です。セキュリティに関してですけれども、まず1つ目、エンタープライズのプライベートクラウド、そしてインターネットのデータセンターですけれども、サーバーの統合をして仮想化を行っていく、あるいはプライベートクラウドを構築していくというときに考えなくてはいけないのは新しい脅威というものが現れてくるということです。なぜかというとハイパーバイザーという新しい層が加わりますので、それによって新たな脅威が発生するからです。そしてもう一つ、次のスライドを使ってご説明したいと思いますけれども、これまでは企業環境の中ではファイアウォールをあるいは IDS、IPS を設置してサーバーの前にそれを置きました。それによってコーポレートユーザーを安全にすることができる、そしてデータセンターを守ることができたわけです。サーバー自体は動くことはありませんでした。そしてデータはサーバーの中に入っているということでしたから、このファイアウォールや IDS、IPS を設置しておけばサーバーやデータをすべて守ることができたわけです。しかし新しい時代、つまりクラウドコンピューティング、そして仮想化の時代になりますと状況が変わってきます。このようなサーバーがまるでモバイルコンピューターのように動き回るわけです。一つのネットワークセグメントから別のネットワークセグメントへと動いてしまう。そうするとファイアウォールだけでは守りきることができません。左側と右側はファイアウォールの設定も違います。 IDS、IPS のルールセットも違います。ということで新たな課題が生まれてくるわけです。ファイアウォール、IDS、IPS、 左側のものだけではこのようなダイナミックなデータセンターを守ることはできません。そして PC のコンプライアンス自体も変えなくてはなりません。これまではデータやシステムの管理をするときのログというのはすべて単一のシステム内にすべてがあるという前提でしたけれども、そうではなくなってきます。パブリッククラウドの方に動いてしまうこともあり得るわけです。パブリッククラウドを使った場合にサーバーやデータがこのさまざまなネットワークセグメントの間、そしてパブリッククラウドの間を行ったり来たりすることになります。これがセキュリティ上の課題です。したがって新たなソリューションを作らなくてはなりません。トレードブリゲードを買収した、そして既存の過去3年間の投資を統合することによってトレンドマイクロは新しいソリューションを作っています。ファイアウォール、 IDS、 IPS というのはボックスではなくなります。つまりこういった仮想サーバーの前に座っているボックスではなくて、バーチャルアプライアンスというものがここに入ります。そしてこのバーチャルアプライアンスが物理的なマシンのところに入りますので、こちらのホストに入ってくる仮想のサーバーはすべてこちらのバーチャルアプライアンスで防御することができます。 それだけではありません。このバーチャルアプライアンスを介して新しいマシンが追加された時にもエージェントをその新しいバーチャルサーバーに対して実装することができれば、こちらの仮想サーバーのセキュリティポリシーを使ってたとえこのサーバー自体が他のセグメントに移動してしまってもあるいはクラウドの方に移動してしまってもこのセキュリティのポリシーを一緒に持っていくことができるようになります。そうすればサーバーの位置場所に関係なくセキュリティを提供することができるわけです。ご想像いただきたいのですけれども、このファイアウォール、IDS、IPS、ネットワーク、この市場ですけれども、28億ドルというふうに言われています。このバーチャルアプライアンス、そしてバーチャル、ファイアウォール、IDS、IPS、エージェントなどを仮想サーバーに使うことによって、クラウドコンピューティングに関しても同じような状況を適用することができます。新しいエージェントをすべてのサーバーに、取り込むことができます。より長期的なトレンドですけれども、パブリッククラウドの場合、そして個人のユーザーの場合というのは単なるシステム、例えば PC だけを守ればいいということではありません。そうではなくて何よりも自分のデータを守りたいわけです。データはさまざまな場所にあります。 PC 上に格納されているかもしれないし、 PDA やスマートフォンに入っているかもしれません。場合によっては Twitter ですとか Facebook に入っている情報もあるでしょう。いろいろな場所があります。昨年トレンドマイクロはブリストルという会社を買収しました。アイデンティティベースの暗号化をする非常にユニークな特別な暗号化技術です。これを使ってこれは For You Eyes Only というふうに呼んでおりますけれども、自分のデータを例えば Facebook に入れておくことができます。そしてそのための暗号化のキー鍵は Facebook の中ではなくて他のところにしまっておくことができるのです。データと暗号化のキーを違う場所に置いておいてそれの2つを結びつけることができるのはユーザー本人だけであるということです。これがアイデンティティベースという意味です。
そしてこういうような防御というものがこれからは重要なアプリケーションとしてパブリッククラウドで展開されるようになるわけです。もう一つの部分はデータの方の法人環境における保護です。データに対する脅威というものは社員の意図的なものであったり、データ漏洩だったり、マルウェアによるものだったり、あるいはパソコンの流出などでデータが流出するという状況があるわけです。でそういうようなものに対するソリューションというものを展開することができると思います。これにおける進歩は後で大三川の方から話があります。いずれにしてもクラウドのための保護というものはこういったところでやっているわけです。データもサーバーもより重要なものです。そこでサーバーの防御あるいは仮想化部分の防御そしてデータの防御というものが我々のスマートプロテクションネットワークのバージョンの2のクラウドのための防御というところで取り上げられているわけです。こういうような新しいクラウドのための防御というものを実現するために前四半期におきまして新たに我々が大きな会社を買収するのではなく既存の資源というものを統合してこういうような状況に対応するための組織体制を考えたわけです。コンシューマーおよび中堅中小のビジネスというものを組み合わせてこういうようなボリューム CBU を組み合わせたわけです。それからエンタープライズとミッドマーケットを組み合わせてバリューと CBU の部分というものを展開することになったわけです。そして既存の資源というものを活用してソリューションに対してますます集中をし、またデータの防御に対して集中し、もう一つの新しいビジネスユニットであるデータセンターの防御のためにバーチャルサーバーの防御ということで、またデータセンターの防御ということで活動を展開しております。こういう新しい組織体制になったわけですけれども、このような体制に関しましては非常に誇りに思っており、 重要なものであるというふうに考えております。通常こういうような組織というものはいろいろ政治的な争いというものが発生しがちです。しかし我が社の場合には1ヶ月ぐらいの間でこういうような状況を作り出すことができたわけであり、全員一丸となってグローバル化され、同時にローカル化された組織体制になっているわけであり、この名前からもお分かりの通り非常にグローバルな企業経営チームであり、また各地域においてもローカルセールスヘッドがその現地の営業を担当しております。こういうような組織体制にしたわけです。そしてこの新しい体制の下で、もともとのビジネスを持続させながら、ボリュームなどは現在のビジネスに集中しながらも、スマートプロテクションネットワークのバージョン1、クラウドからの防御ということに力を入れることもできますし、さらに2つの新しいビジネスユニットでクラウドのための防御、すなわちデータおよびデータセンターの防御に集中することができるわけです。 IDC の調査によりますと、こういうようなセグメントの予想というものが出ているわけですが、もともと我々はこういうところで活躍していたわけです。しかしバーチャルサーバーおよびクラウドコンピューティングのサーバーのおかげで、ネットワークセキュリティの中でもバーチャルファイアウォールとかバーチャル IDS などといったところで活躍するようになったわけです。かつてはこういう領域には活躍していなかったわけですけれども、エンドポイントの部分であるわけですけれども、エンドポイントの暗号化、あるいはエンドポイントのデータ防御、それからシステムの強化という領域でありますけれども、またこちらは暗号化の別の領域です。全体的に見て我々がアクセス可能なビジネスとなったのは、今後280億ドル規模の市場だというふうに考えており、非常に大きな市場であるわけです。今現在の我々の売上というものは約10億ドルであるわけでありますので、この新しい市場において大きく成長する可能性があると考えております。ではどういうふうに成長を実現するかということでありますけれども、どの企業でも成長を目指しているわけです。しかし我々はあえてバランスの取れた成長のためには、ビジネスを成長させる上で健全な持続可能な成長でなければならないと考えており、ただ成長のための買収であってはいけないわけです。そのため我が社とシマンテクとマカフィを比較した場合、第二四半期のドル建ての比較であれ、我々は、だいたい、売上が 0% で、そしてそれに対しましてシマンテックはマイナス 9%、 それからマカフィは 18% 増ということであるわけですけれども、しかしこの 18% のうちは多くが買収によるものであり、それを除いた場合には 4% の成長ということになるわけです。以上がコンシューマービジネスですが、エンタープライズの方では3社ともこういう状況になっているわけでありますけれども、3社ともマイナスであるわけです。しかし我々は下期におきましてエンタープライズの状況に力を入れることによっていろいろ回復ができると考えております。トレンドマイクロ社は非常に PCOEM のようなハイコストのものというものに関しては方針を変えているわけでありますけれども、コンシューマーの領域におきましては3社の中でも最も急成長しているのが我が社であるわけです。そして全体的な利益性というものを考えた場合には、トレンドマイクロの利益マージンというのが 30% です。それに対して競合相手であるマカフィが 12%、 シマンテク社はマイナス 11% という状況です。そのため我が社は健全な利益志向の成長というものを目指しているわけです。大変な急成長ではないわけですけれども、非常に健全な成長というものが長期的に持続可能な成長であると信じております。そして上期の状況は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。